経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード7917、藤森工業代表取締役社長下田拓さんにお越しいただいています。下田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、藤森工業の事業内容のご紹介をお願いいたします。
藤森工業は今年110周年を迎えるプラスチックフィルムをベースとした、製品や開発をしているメーカーなんですね。でプラスチックフィルムっていうのは一つだけの素材ではなかなかこう期待する機能っていうのは発現できないんですけれども、そこに違う素材を塗ったり貼ったりして、それを袋にしたりして中身の蒸発を防ぐとか香りを封じ込めるとか、そういった期待する効果を実現することができるわけなんですけども、まあそういった技術や製品を開発して世界初、日本初といった製品を多く生み出している会社ではあるんですよね。で、まあ、分かりやすい例で言うと、詰め替えのパウチ、
はい、
あると思うんですけども、
はい、あれもシャンプーとかリンスとかの、
そうです、そうです、
洗剤とか、はい、
もう今皆さん当たり前にこう詰め替えられてる、うん、あれも最初我々が詰め替えパウチっていうものを提案して、それが今こう普及しているということで、まあ、詰め替えの文化っていうのを日本に普及させたのは我々であると、
はい、
自負をしているぐらいでございます。
はい、また後ほど事業内容についてじっくりと伺わせていただきたいと思いますが、はい、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いよろしくお願いいたします。では下田さん、生年月日を教えてください。
1972年の8月12日生まれ、もうすぐ52になりますね。
はい、はい、ご出身はどちらでしょうか。
兵庫県の神戸市の生まれで、まあ、育ったのは西宮市になりますかね。
はい、子供の頃ご自身ではどのようなお子さんだったと思われますか。
とにかく、まあ、外で遊ぶことが多かったかなと。中で遊ぶときはとにかく何か物を作ってるっていうのが多かったかなと思いますね。
物作りというと工作系ですか。
工作だったりレゴだったりプラモデルだったり、
はい、特にこういったものを作ったなど思い出はありますでしょうか。
小学校の時ですかね、図工の時間に本棚を作るんですけども、はい、まあみんなが普通に本棚作る中で、うん、まあ、僕だけ転がる本棚っていうのを作ったんですよね。
はい、
転がる、
とにかくなんかこう人とちょっと違うものを作りたいっていうので、まあ蓋をつけるんですけども、どんどん転がると、
はい、
まあ置いても置けるけど転がりますよ、はい、それだけなんですけども、
あ、でも可動式の本棚、
本棚です、ね、それを作ったりとか、はい、あと旗織り機みたいなのを作ったことがあるんですけども、はい、それも出てた設計図ではこう自分で手でこうマニュアルでこう、
はいはい、
上糸と下糸を入れ替えるんですけど、うんうんうん、
はい、
そこを自分でちょっと考えてレバーをこうガチャンってやると上糸と下糸が切り替わるっていうのをちょっと自分で考えて作ってみるとか、そういうこと結構やってましたよね。
ああ、ではなんかこうプラスアルファでこう便利にしていくようなものづくりがお好きでらしたということなんですね。まあ、
とにかく人よりもちょっと違うものを作りたいっていう、それが強かったんだと思います。
当時将来の夢というのは何だったのでしょうか。
とにかく世界に何か一つしかないものを作れる仕事に携わりたいなっていう、そういうふうには思ってましたよね。
あ、もうまさにといったところですね。
最初はでもお城作りたいと思ってたんですよ。
その他学生時代どのようなことに熱中されましたでしょうか。
まあもうラグビーでしょうね。
はい、いつぐらいから始められたんですか。
もう6歳ですよ。小学校 校1年生ですかね。
それラグビースクールか何かでしょうか。
そうなんですよ、アシアラグビースクールっていうところがありまして、
はい、
そこにまあ親に無理やり連れてかれましてまあそこから始めたわけですけども、まあ、最後本格的にやったのは大学4年生までずっとやってきたかなと、いや結構結局ね何回もやめようと思ってるんですよ小学校の時もやめたかったし、うん、中学校の時もやめたかったし、うん、何回もあったんですけど、うん、やめたいって思った直後に急に面白くなるんですよね、うん、なんか不思議と、うん、で続けてまたやっぱり痛いししんどいしみんなと遊びたいし他の遊びしたいしでやめたいって思うとまたなんか面白くなってっていうので、うん、結局続けてたって感じですよね。
そういった繰り返したような何かこの精神的にもすごく影響がいい影響がありそうですね。
社会人になってこれはやっぱ助かったなって思ってるのは、うん、まあ、あの時経験した練習のしんどさとかあと先輩とのやり取りとかも考えると、うんうんうん、そこら辺の苦しみは何とか耐えれるなっていうそこの免疫はついたかなと思いますね。
10代が一番苦しかったな。
一番しんどかったと思います。
きついことしたら、後々楽になる。
なるほど。
そうですね。
では、社会人のスタートについて伺っていきたいと思いますけれども、はい、どちらにご入社されましたか。
一番最初、大学卒業してから、パナソニック、旧松下電機ですね。はいは
いはい、それはやはりものづくりということでしょうか。
そうです。
はい。部署はどのような部署に配属されました
か。配属されたのは自動車のバッテリーの営業部門だったんですよね。はい、会社入った時に希望したのは、はい、明かりを使っての街づくりっていうのを希望したんです。神戸出身なので夜景綺麗ですよ、ね。
はいはい、
あれを再現いろんなとこでしたいっていうので、うんうんうん、そういうことができる仕事っていうのを希望したんですけども、うんうん、まあ、そういうことをやるとなったらやっぱり電気を蓄える電池が必要だろうと、
うん、
あそうですねと、うん、でじゃあ電池でもいっぱいあるぞと、
はい、
まずはこの蓄電ということで考えたら鉛蓄電池、
はい、
こうやってみろ、あそうですね、うん、って言ったら自動車のバッテリーだったんで
ちょっと違うだろう、
ちょっと違うんじゃないかってい
やや言いくるめられたようなところがあったわけですね、
はいはい、あれはもう配属された時に不満ある人っていう時に手を挙げましたから
ね。そうでした、
はい、
でその自動車のバッテリーという部署ではどのくらいお勤めでいらしたのでしょうか。
1995年に入社して最後退職するまでやっぱその職種なんで、
はい、
2010年までの約15年間ですね、
はい、辞められる前はどのようなお仕事をご担当されていたのですか。
辞める前はちょうど4年ぐらいなんですけども、タイの、
はい、
自動車用バッテリーの事業責任者でタイに4年間赴任してました。
そうでしたか。そしてその後藤森工業、
はい、
こちらはどのようなご縁で、
まあ、ちょうど帰任するっていうのが決まった時に、はい、まあ気にしてもまた自動車のバッテリーでこうずっとやっていく、これもまあ一ついいかなと思ってたんですけども、うん、結局海外のそういう仕事って自分のメインのこう営業やマーケティングの仕事だけじゃなくて、
はい、全部
やんなきゃいけなかった
んですよね。あ、そうですよね、はい、
これがまあ結構面白くて、うん、でまたちゃんと制度整ってないところでやんなきゃいけないとかあったんで、うんうん、自分でそういうの作って考えて作らなきゃいかん、うんうんうんうん、あこれはちょっと面白いなと、もっとそういう経験したいなって思ってた時にその今の藤森工業がちょっと海外の仕事もっと拡大したいんで来ないかっていう声をかけていただいて、それがきっかけで、はい、転職するに至ったというところですね。
なるほど。では藤森工業に来られてからは最初はもうその海外のお仕事が多かったということですか。
そうですね、最初の数年間2010年から2016年ぐらいまでは海外の仕事が多かったかなと思いますね、
はい、ちなみに中ではどのようなお仕事をされていたのでしょうか。
一番最初にやったのはそのアメリカの法人の立ち上げっていうのをやりまして、うん、まあ本当事務所を開くところから
場所を決めて、はい、ですよね、
シカゴとかいろんな場所を見ながら、うん、じゃあここで開きたい、うんうん、でそこでこういうことやっていきたいっていうので事務所を立ち上げたっていうところがスタートですね。
それは前職でもご経験はされていたのでしょうか。
立ち上げは初めて
です。ああ、そうでしたか。いかがでしたか。
いやー、分かんないことだらけですよね。
ですよね。
だからまあその分いろんな人に、うん、まあ、聞いて助けてもらってっていうところですよね。多分タイでやってた時も結局自分の分かんないことの方が多いんで、
はい、
そこをみんなにやっぱり教えてもらって、うんうんうんうん、こうようやく仕上がるっていう経験、そこでやっぱりやってきてたっていうのが大きかったかなとは思いますよね。
そして現在のお立場ということなんですけれども、はい、次の社長へとこうお声掛けがあった時はどのようなお気持ちだったのでしょうか。
まあちょうどその前から、
はい、
この中長期経営計画を、
はい、
こう経営企画の立場で作れというミッションがあったんですよね、うん、でまあどうせやるんだったら中長期計画っていったらだいたい10年に考えるわけですけども、はい、まあ10年後の藤森工業ザクロスグループどうあるべきか、うん、それ考えると、まあ、ちょうど私が60ぐらいだからちょうど責任を取る年代なわけですよね、うん、はい、じゃあまあ自分がやることを考えて作るよねっていうので作ってきてたんで、まあもちろん不安はいっぱいですけども、そのつもりで作ってきてるんで、やるからには責任は取りますよということで、話は伺いました。
そうでしたか。そして今年の4月2024年の4月に、社長にご就任されたということなんですけれども、その時の社員の皆様への、メッセージといいますか、どのようなことをお話しされたのでしょうか。
そうですね、4月1日の朝9時にこう就任の挨拶っていうのをやらせてもらったんですけども、中長期の経営計画っていうのあったんですけども、その前にやっぱり自分たちが10年後にどんな会社でありたいのかっていう話をさせていただきました。でそれはどういう会社ですかっていうと、常に成長している、強くなっている、それが実感できる会社であろうよと。それは経営のメンバーだけが分かってるんじゃなくて、従業員一人一人がそれを実感できるような会社にしたいよねと。じゃあそういう会社ってどんな会社かっていうと、一人一人が常に今やってる仕事よりもちょっと面白くしていこうと、今やってることをより良くしていこうっていう、いろんなチャレンジをいろんな人がたくさんいると、そういうことをする人がたくさんいると、でまたそういう場所と機会がたくさんある会社にしていこうとっていう話をさせていただきましたね。
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード7917、藤森工業代表取締役社長下田拓さんです。
まあ、本社にはウェルネス、まあ、医療医薬関連であったり、環境ソリューション、環境放送関連、情報電子 IT 関連、また産業インフラ、建築土木資材関連のこの4つの柱があるということなんですけど、それぞれどんな事業になるんでしょうか。
そうですね、ウェルネスはまあ先ほどおっしゃった通り、はい、うん、医薬品や医療品向けの、 あのパッケージが基盤なんですけれども、これ我々が日本で初めてこの医薬包装に特化した工場を約50年前に作ってるんですよね、はい、そこをベースにスタートしてます、
うん、
だからそこで培ってきた技術であったり、品質管理や品質保証であったり、ネットワーク、こういったものも活用して、今はプラスアルファでこの医療機器であるとか、細胞培養の技術を活用した再生医療領域での事業であるとか、そういったところまで今拡大して、
かなり広がっていって、
広げていってますね、
ということですか。まあ、なんかイメージ言うとなんか点滴のあのあれとか、
そうですね、
ああいうやつからまずやっていって、それがどんどん広がってると。
そうです、そうです。結局点滴のバッグを作るということは中身をどう保護するか、じゃあ中身の状態まで分かってないと
ダメだよね。そうですよね、はいはい、
じゃあその中身をどう作っていくか、とかそこの管理をどうしていくかっていうところまで広げていくと、まあ、その細胞培養とかいろんなところ
まで広がってくる、製造のところまで広がると。なるほど。あとこの環境ソリューション、環境放送関連っていうのは、放送するものってことですか。
そうですね、これものとしては洗剤だったり、あのシャンプーだったりの詰め替えのパウチ、また最近では血液検査、健康診断の、
はい、はいはいはい、
血液を希釈するための試薬を入れる容器であるとか、 こういったものをものとしてはやってるんですけども、このものだけじゃなくてその循環型社会っていうものを考えた時には、それをものもリサイクルしやすい製品であるとか、そのリサイクルの技術であったり、こういったものを開発してそういう事業として展開しているという部門になりますね。
なるほど。あと次のこの IT 関連の情報電子っていうのはどんなもんですか？は
い、分かりやすい例で言うとここにもありますけども、はいはい、パソコンの画面であったり、
はい、
テレビの画面とか、はいはい、そういったところの中に使われているフィルムであったり、
はい、
また最近で言うとあのロボットとか自動運転、うんうんうん、こういったところで AI もそうですけど、はい、半導体ありますよ
ね。ありますね、はいはい、
あそこで使われる部材であったり、こういったものを中心に展開しているのがこの情報電子になりますね、
うんうん、もう一つのこの建築土木資材関連 の、 この産業インフラ、
はいはい、
これはどんなものを作ってるんですか？
商業施設、例えばショッピングモールですとか、うん、このビルもそうなんですけれども、うんうん、必ずあの非常用電源って
ありますよね、はい、絶対、はい、
それを発電するときに熱を逃がさなきゃいけないんですけども、はいはい、そういう排熱用の煙突だったり、
はい、
うん、あとはあの新幹線とか、
はい、
まあ、近くでいくとアクアライン、
はいはいはいはい、
あのトンネルですね、
ありますね、はいはい、
あそこでのトンネルとかで使われる防水シート、
は
い、こういったものがまあ主な製品としてあるんですけれども、うんうん、ここのビジネスの面白いのは、はい、そういった物だけじゃなくて物を施工する際の機械であったり、
はいはい、
まあ、その施工する現場を管理するためのシステムであったり、うんうん、それは全部パッケージでこう、う
ん
う
ん、
提供するようなビジネスをしているのがこの産業インフラの部門になりますね。
なるほど。あと先ほどパウチが、まあ、御社が世界で初めて、
はい、
あの世の中に送り出した他にもいっぱいあるんですよね。
そうですね、うん、まあ、本当生い立ちで言うと、うん、あの生糸を包む防水の紙なんですけどね、
はいはいはい、
これ当時100年以上前なんですけども、うんうん、日本の輸出産品メインの輸出品、
うん、そうですよね、生糸です。明治の一番最初、
そうです、
そうですね。
これやっぱ海上輸送の際にあの海水とか湿度でダメになっていくんですよね、
はいはいはい、
じゃあそれをちゃんと保護できるようにすればどうすればいいかっていうので発明したのがこの防水紙、ターポリン紙っていうものなんですけども
、なるほど、それが防水紙というやつですね。
そうです、そうです。こういったのもそうですし、うん、まあ、先ほど申し上げた、
うん、
血液検査で使われるこの容器、
うん、
希釈剤の容器なんかもこれ日本で初めてやったのは我々ですよね、
うん、なるほど。御社の場合いろんなところで困ったことがあると、
はい、
やっぱり藤森工業に頼むと何とかしてくれる。
そうですね、
困った時の藤森工業っていうのが言われるんですか？
これはあの我々自身も自負しているところなんですけど、うん、これやっぱり我々のこの創業の理念といいますかね、うん、DNA で、
はい、
もうお客さんに、うん、お客様や市場に真摯に向き合うと、
うんうんうん、
困りごとに向き合いましょうと、うん、でそれを解決するためのソリューション、
うんうん、
これを徹底的にあらゆる術を使って考え出そうっていうのが我々のやっぱ一番の根っこなんですよね。
なるほど。でウェルネス事業、やはり今後はこの細胞培養であったり再生医療関連、はい、これかなり大きくなりそうですか？
そうですね、あの細胞培養っていうのは、うん、これ再生医療一つの用途としてあるんですけども、うん、それ以外にも例えばあの細胞性食品、
代替食品、
代替食品ですよね、
はいはいはい、
こういったものもあるし、
はい、
またはその微生物を培養してそこから出てくる成分を使って、
はい、
それを化粧品に使うとかいろんな用途は考えられるんですよね、
うんうん、これだけど培養肉って今御社が研究開発してるのってかなり面白いの研究してるんですよね。
そうですね、今あの細胞培養の技術を使って、うんうん、細胞を培養して、うん、そこからステーキを作ろうと、うん、
これを牛からじゃなくて、
牛からではなく和牛の細胞を使ってやっていこうっていうのを、
はい、
今あの伊藤ハム米久さん、
はい、
こちらが細胞を用意して、うん、我々が増やし、
うん、
そして、島津製作所さんがステーキの形に成形し、
はい、
突板さんが、うん、そこの味や風味を作っていくと、はい、そしてその全体をシグマクシさんがコーディネートして、
はい、
社会実装できる状態に変えていくという今パートナーシップを組んで、
うん、
で全体としてはそこに大阪大学さんも入って、
はい、
技術開発っていうのを今進めているところですね。
で、大阪でいうと万博近いんですけど、はい、ここでっていうことですか。
そうですね、一応大阪万博ここで、うん、その細胞から作った和牛ステーキを振る舞うっていうところをしたかったんですけど、振る舞うのはまだできないと、はい、このパフォーマンスとして関係者でそれを食べるっていう、うん、そういうところを今目指して、皆さんと一緒に開発を進めているところになりますね。
しかも培養肉っていうことでいうと、はい、完全無菌で本当にウイルスとか入ってない状態で作れるということですね。
非常にクリーンな肉という形になりますね、はい、うんうん、だからもう場合によっては生でも食べていいよと、
はい、
まあうちの中では下田が生で食べろという形でこう指示は出てますんで、うん、はい、頑張っていきたいなと思ってます。
そうなってきますと大阪万博始まったら、うんうん、あのメディアでの注目度も高そうですね。
だと思って、いろんなところでそこはお話はさせていただいて、うん、ただそれに追いつけるようにちゃんと技術開発の方も今進めているところですね、
はい、
うん、産業インフラ関連でも結構いろんな今後面白そうなことがあるんですよね。
そうですね、トンネルシートっていうのは、うん、これシート自体はもう40年前の製品なんですよ、
はいはい、
ただまあ今日本国内だけで考えてもリニアモーターか、
はい、うん、北海道新幹線、
はいはいはい、こういったところを考えるとまだまだ、うんうん、山岳トンネルっていうのがあるわけですね、うんうんうんうん、でここはうちはトンネルのシートだけを提供するんじゃなくて、うん、この施工現場、
はい、
今やっぱり労働力不足なんですよね、うんうんうんうん、じゃあそこの施工を助ける機械だったり、はい、じゃあそこの現場で使われる資材、はい、我々ものもの以外
も、はい、以外も含めて
そこの資材の受発注管理までできるシステム、うん、こういったものをパッケージでお客様にお届けしようと。
お客様は最終的にはトンネルを作りたいということだから、それに対して単純に防水シートだけを売るんではなくて、それを施工するための全てを提供する。
そうですね。
ああ、本当に困りごとを提供してくれるということですね。
そ
ういうこと
ですね。そこをやっぱりターゲットとして今進めてますね。
そんな藤森工業を支えるっていうのは当然人の力、はい、人材ということなんですけど、御社今グループで何人ぐらい社員の方おられるんですか。
海外のグループ会社まで含めて約2600人になりますね、
うんうん、なるほど。で、藤森工業本体としてはどれぐらいなんですか。
大体1200人ぐらい、半分ぐらいですかね。
半分ぐらいと。なるほど。ざっくりとその1200人が何人が何をやってるんですか。
まあ、細かいところまでは言えないんですけども、うんうん、1200人のうちでいうと、うんうん、大体 20% ぐらいの人が、はい、研究開発になるかと思ってます、うんうん、大体 10% 強が営業、うん、間接部門、
うん、
でそれ以外が製造部門と、うん、そういった形になろうかなと思います。
なるほど。この御社が今後目指す目標のようなもの、これございますでしょうか。
この中長期経営計画の中で一番の方針で出しているものがあるんですけど、はい、これがソリューション創造業という、うん、そういうビジネスモデルに進化していこうという話をよくしてますね、
うん、あと藤森工業かなり歴史のある会社なんですけど、はい、この歴史が今回名前が変わるんですか。
あ、そうですね、10月1日に藤森工業からザクロス株式会社、
はい、うん、えらくかっこいい名前になりますね
ありがとうございます。これザクロスっていう名前は、はい、実は創業80周年、はい、今から30年前の時に、はい、うんうん、ブランドネーム、
うんうん、
会社のニックネームとしてこう付けたものがあるんですよね、うんうん、
なるほど。
これまあ Z とアクロっていう2つの言葉からなってるんですけど、はい、うん、Z はアルファベットの最後、うん、その向こうは何もない
究極
っていう意味ですよ、うんうんうん、でアクロはこれギリシャ語からも来てるんですけど、うん、この最先端、
はい、
こういう意味がありまして、
なるほど。そうすると究極の最先端、
そういうことです。
一番いいじゃないですか。
こういう会社に
してですよね、
はい、
でただそれを30年前に決めたけど今ここで変更する、やっぱり大きく変革するからですか、
はい、そうですね、大きく変えていくっていうのは、うん、ビジネスモデルを変えていこうと思ってます、うん、はいはい、やっぱり会社としての、うん、この姿勢であったり人格っていうのは、うん、これはもう変わりませんと、
うん、
もうお客さんの困りごとに真摯に向き合って新しいものを生み出すっていう、ここは変わりませんと、うんうんうん、ただその提供する形が、はい、今までは物が中心だったんですけども、
要はメーカーとして物を売って販売する、
それプラス、うんうん、そのものの価値を最大化させるような仕組みやサービス、うん、これも合わせて提供していこうと、うんうん、そう考えるとやっぱり工業じゃないよね、
うんうん、工業だとなんか作って渡すっていうところが
そうですね、
それを全体まですると、うん、ザクロスっていう形になるということですか。
社内で今言ってるのは、うんうん、藤森工業という名前捨てるわけじゃないと、
うんうん、
姓は藤森、
うんうん、
名はザクロス人格、この姿勢は変わらない、
うん、
ただ提供するもの形はアップデート
させて、うんうん、やっぱ時代に合わせてということですよね。
そうですね、
うんうんうん、
そこを今強調して進めていっております。
なるほど。この番組お昼に放送してるわけなんですけど、
はい、
社長ランチ何を食べることがありますか。
もうこれはね、うん、言うのが恥ずかしいぐらいなんですけど、
うん、
もういたってで普通のご飯をよく買ってきて社内で食べてますね、
はいはい、あ、はい、お弁当、
お弁当を買ってきて社内のカフェがあるんです
よ、はいはいはい、
カフェエリアがあるんで、うんうん、そこであの皆と一緒に食べてますね、うんうん、よく社長そんなもん食べてるんですかとあの鼻で笑われる時も多いんですけど
そうしますと社員の皆さんともこういいですね、距離が近い形ですね。
そこを考えて、
うん、
まあ、とにかくいろんな話がしやすい環境っていうのを作ろうっていうので今そういう形で食べてますね、う
ん、では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
リスナーの方にですね何か一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですが。
なるほど、
はい、
まあ、あのかっこよくビジネス書として言うと、
は
い、三枝さんが書かれたあの戦略プロフェッショナルっていう本、
はいはいはい、
これは非常に面白いです。
うん、
ただ個人的に言うと、
うん、
あの司馬太郎の燃えよ剣ですよ。
いい本ですね。もう昔から歴史小説を好きでいらしたんですか。
大好きで読み漁っておりました。
あ、そうでしたか、はい、そうしますとじゃあ歴史の授業も強かったんじゃないですか。
あの高校の時に全国模試全国で9位っていうことが一度あります。
その日本史、
日本史だけです。だけですだけです。
はい、そんな島田さんから、おすすめいただきましたビジネス書は戦略プロフェッショナルでございました。
はい、
改めまして本日のゲストは藤森工業代表取締役社長島田拓さんでした。島田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは藤森工業代表取締役社長下田拓さんでした。社名もこれから変わるということですので、ぜひ引き続き皆さんご注目ください。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。